き続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。続いてウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選んだのはこちらの作品ですね。ヤクザと憲法、はい、土方浩二監督作品、96分でございます。はい、これはもともとは東海テレビのドキュメンタリー番組として制作されたものを、うん、はい、その素材を映画用に、再編集をして、うん、で劇場公開されたという作品でございます。うん、それでは予告の方を見ていただきましょうか。はい、今予告編をご覧いただきまして、予想外の後半の2人が見せておりました
が、うわ、これってもう本当見たかった。見に行けばよかった。いや、行きたかった本当これ。
そうですね。
うん、面白そう。
リアルにアウトレイジ世界がね。
ではあらすじを、あらすじがあるのかどうかっていうのもあるんですが、ご紹介したいと思います。はい、大阪府堺市の住宅街にある建物がございます。でこの建物はですね、監視カメラが何台もある建物で、外から見る感じでもすでになんか異様な感じを放ってるんですが、ここがですね、このドキュメンタリーの舞台となる指定暴力団2代目東組2代目声優会の事務所なんですね。うん、で、東海テレビのドキュメンタリーがそこで取材をするにあたって取り決めは3つ行われたっていうんですよ。はい、まず1つは取材謝礼金は支払わない、つまり、暴力団に対してお金を支払わないですよというのが一つ、それから収録テープなどを事前に見せない、テープチェックですよね、絶対にしないと、させないと、でモザイクは原則かけないと、映しちゃダメとかっていうようなことも、聞かないよという、この3つを、これは交渉ではなく、そういう姿勢で取材させてくださいという、東海ドキュメンタリー側からの要望ですね。これを飲むか飲まないかっていうだけの話なんですが、これを、飲むことによりこの作品が出来上がったということなんですね。で、暴力団対策法というのを、いわゆる暴対法というのがございます。それから暴力団排除条例という条例がございます。これが敷かれてからですね、ヤクザの組の皆様はですね、6万人を割ってしまうと、人数的にね。でこの3年で見ても2万人が組織を離脱したというふうになってるんですね。で、ここの、2代目東組2代目声優会の、いわゆる会長と呼ばれてる、さっき予告編でも出てきましたけども、15年の実刑の判決を受けて、で刑務所に入ってたという過去があるんです。実はこの事件がですね、暴対法を成立するきっかけとなったと言われる事件なんですね。で、会長は何を考えて、そして、組員はそういう、暴力団対策法の中でですね、どんな生活をしているのかというのをカメラが映し出したという作品がヤクザと憲法でございます。でこれを私はですね、神戸アートビレッジセンターの、アンコール上映の方で拝見しました。これ最初2週間実は上映がございまして、それが終わった後非常に人気があるということで、何週間か空けてもう1週アンコールでやりますよということで、僕2週ともちょっと都合悪く行けなかったので、そのアンコールの時に、実際に行ったと。人数としてはもうぎっしり満員、だいたい70人ぐらいですかね。
アートビレッジセンターで満席ってなかなか
ないと思うんですけど、すごかったですね。で、もちろんと言うべきかどうか分かりませんが、その筋の方だろうなと思われる方々も来られておりまして、最前列のど真ん中を陣取っておられましてですね、その周りだけ誰も座っていないという状況
で、それ見に行った人みんな言ってますよね、その筋の人が来てたっていう、
で、僕はその筋の方と同じ列で座ってみましたよと
さすがですね、
まずですね、ウィアードポイントをこのコーナーでは上げていきたいと思うんですけど、まずこういうドキュメンタリーの作品品がですね、予告編見て皆さんはね、お二人の反応もすごい良かったですけども、連日満員というところは非常にやっぱりウィアードだと、だろうなと思うんですね。これは先ほどバッドの表の中でアイアムアヒーローがお客さんが入ってるのと実はですね、同じ理由があるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。つまりテレビで見られないものを、視聴者は欲してるんだと。でテレビでこれ、もちろんもともとはテレビのドキュメンタリーなんですが、それは東海テレビなんで関西で見れたりする人は数はやっぱり、割合は少ないし、劇場で見られるということで、これ日本全国ミニシアターで上映されてますけど、 どこもやっぱ満員やったという話を聞くので、うん、まあ、全体のやっぱりその希望というか、うん、見たいという欲求がやっぱりこういう作品に集まってるんだろうなというところも、うん、非常に感じました、
うん、
で、まあ、ヤクザの事務所にですねドキュメンタリーのカメラが入るという事態が、うん、まあ、もちろんウィアードなわけなんですよ。
すごいですよ ね、
ね、まあ、これまでやったら絶対にありえへんかったことやと思うんですよ ね、うん、ね。じゃあなんでそれが実現するのかというと、先ほど出てきました川口会長という非常にハンサムな会長さんやったと思うんですが、うん、このパンフレットの表紙にもなってますよね、うん、真ん中の方なんですが、ですね、川口会長自体が暴力団排除条例で実害を受けているヤクザと家族の事例というのを集めてるんですね。これはあの先の予告編でもありましたが、幼稚園に通えないとか、
うん、
あるいは銀行口座が作れないとか、
あ、よく書いてありますよね。
そうなんですよ、うん、で銀行口座が作れないというのはどういうことが起きるかというと、給食費が支払われない、支給落としができないということになるんですよ。じゃあお金をじゃあ直接学校に持っていけばいいじゃないかということになるんですが、うん、銀行口座がないということで、お前の親ヤクザやなということがバレてしまうというんですね、うん、銀行口座ぐらい誰でも持っとるやろと、うん、口座がないということはお前ヤクザやの、お前の親はヤクザやなと、うん、いうことになるとバレてしまうということがあるらしいです、
うんうん、
そしてじゃあということで、子供がかわいそうだからと言って隠して口座を作ったりしたことがバレると、これ詐欺で逮捕です、うん、で、自動車保険とか、まあ、自動車乗ってたらかけますよね、
うん、
で、何か事故したぶつけた、うん、じゃあそれの保険金を手続きをしましょうとなった時に、保険会社と交渉がこじれたりしたら、うん、詐欺未遂ということで逮捕です、というふうにですね、まあ暴対法であったりとか、この暴力団排除条例というものがですね、うん、まあ、ほとんど、まあ、人権無視と言ってもいいぐらいの、うん、まあ、非常にウィアードなものであるというところをまず知っておいていただきたいなと思うんですね、うん、で、日本国憲法の14条というのがございます、
はい、
これはですね、全ての国民は法の下で平等であって、うん、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的経済的または社会的関係において差別されないという、うん、憲法の条文があるんですね、はい、まあ、これ学生時代我々も習ったことあると思うんですが、うん、そこから考えるとですね、これは憲法違反なんじゃないのかという問題がまずあるわけですよ、
うん、
明らかに、差別をされていますよね、うん、この状況だけを捉えればですよ、
うん
うん、で、法の専門家の方に言わせると、違憲状態にあるというのはこれはもう間違いのないことらしいです、
うん
うん、ただその違憲状態であるにもかかわらず、その、法律が生きている実行力があるという理由はですね、要はヤクザを辞めればそれは対象からは外れるわけですよ、
うん、
だからヤクザを辞めればいいんだよというのがあるから、
うん、
一応憲法違反ではあるけれども、この法律が生きているという理由なんだという一つの見方があるんですね、
はい、
で、じゃあ辞めればいいかっていうとですね、全員が辞めたらいいじゃないかと思うかも分かりませんが、これ先ほど見ていただいたら分かるように、ヤクザの皆様もですね、非常に高齢化が進んでるんですね、
うん、
で、若い衆も移るんですが、
はい、
1人だけです、
うん、
20代の1人だけ、あとは、まあ、見た感じ40代、50代、うん、あるいはもっと上60代っていうような方々が多いので、まあ一般生活を送っている我々でも40代50代60代が転職できるかって言ったら難しいじゃないですか、
うん、
20代ならまだしも、
うん、
っていうことがあるんですよね。だからましてや元ヤクザやということになればですよ、うん、まあ抜けばね、うん、入れ墨が入ってたりするわけじゃないですか。
予告ですごい入れた人映ってましたもん
ね、まあ、あれもう普通ですよ、
うん、
もちろん全員が全員入れてると言っても過言じゃないぐらい、うん、まあ普通に皆さん入れてらっしゃるので、うん、まあそういった状況でね、転職とかまあほぼ不可能なわけですよ、
うん、
じゃあどうすりゃいいんだというところが、やっぱりこの映画を見るまで我々も意識すらしてなかったことでもあるんですよね、
うんうんうん、
でこれもですね、やっぱりそれでいいのかという議論すらされないという状況も非常にウィアードであるし、
うん、
メディアもこれらを積極的に取り上げようとしないわけですよ、
うん、
これは先ほども言ってますように、テレビで見られないものを見ようとする観客の人とは逆に、テレビはそういうヤバそうなものとかは一切取り上げない、
うん、
後から文句言われそうなものは一切 あの流さないっていうところがあるんですね、うん、今流行りの、あの言葉でコンプライアンスってありますけども、
うん、
まさにそれで、じゃあメディアって何なん、
うん、
マスコミってじゃあ何なんっていう話になるじゃないですか、
うん、
これもね非常にウィアードやなというふうに思うわけですよ、う
ん、はい、
でヤクザのですね側から見たドキュメンタリーなんで、
はい、
これあの以前マンスリーシネマトークの時に話したかな、ポッドキャストではまだ話をしてなかったと思うんですが、
はい、
三宅龍太監督という方がいらっしゃって、
うん、
この方がですねライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルの中でカニと収蔵理論っていうのを話されたことがあるんですね、
うん、
どういうことかというと、まあ、松岡修造さんが食いしん坊万歳をやってたっていうのがあるんですよ。で彼が主人公で今日はカニを食べますとかって言って、カニわーすごいいい色に焼けてますねとかって、うん、じゃあいただいてみましょう、わーすごい美味しいですっていうようなことで見ると、あカニ美味しいなと視聴者は思うわけですよ、
うん、
カニ食べたいなと思うわけですよ、
うん、
ところがこれ逆で、まあ、ファインディングにもみたいにですね、
うん、
カニの方に主人公のフォーカスをしたら、
うん、
カニの親子がいてですよ、
うん、
お母さんお母さんって今日はどこ行くのとかっていうようなとこから始まってですよ、うん、お母さんがあーって引き上げられてですよで釜に入れられて焼かれてですよ、人間に食べられるとなったら、これは人間はカニの方に肩入れをするわけですよ、
うん、
当然ながら、
うん、
というふうに、まあ、あのドキュメンタリーの作りとしてどうしてもこのヤクザ側に肩入れしたくなるような作りになってはいるんです、
うん、
じゃあドキュメンタリーとしてその反対側ね、
うん、
例えば警察側も描くのがフェアなんじゃないんですかという疑問が起こると思うんですけども、
うん、
これはもう今の時点でのその状況がヤクザにとってアンフェアなんじゃないのというところもあると思うんですよね、
うん、
だからアンフェアな状態を描く手法として、おそらく意図的に警察の意見とか暴力団対策の係の意見とかっていうのは聞いてないっていうところだとある思うんですよね、
うんうん、
これは非常に映画の作りとしては、まあ、あのフェアじゃないかもしれない、ウィアードなのかもしれないけれども、
うん、
まあ、制作側の意図は非常にまあ分かるなというようなところは僕は感じました、
うん、はい、
はい、で、罪をもちろんね肯定することはもちろんないですし、
うん、
暴力団とかヤクザとかと呼ばれる人たちを肯定するわけではもちろんないんですけども、
はい、
こういう問題をですね、まあ、まあ俺らには関係ないわということで放置しといてええのかなっていう問題も実はあると思うんですよ、
うん、
というのは違憲、明らかに違憲状態と専門家が見るような状況を OK というふうにしてしまえば、そのまま放置しておけば、じゃあ次は何が起こるんかっていう話ですよ、
うん、
ヤクザの皆さんも高齢化が進んでますよね、
うん、
いずれは、まあ、あの世代が変わってですよ、ヤクザというもの、暴力団というものが全てなくなるかもしれないじゃないですか、
うん、
でなくなりましたとなった時に、じゃあ次はこの国は何を取り締まるんやっていう話になるわけですよ、
うん、
そしたらやっぱりね、こういう憲法というものがちゃんとあるにもかかわらず、法治国家としてやっぱそれでええんかなと、
うん、
政府と考えが違う、権力者と考えが違うということだけでこういうようなことが行われてしまうということは、実は我々の身にもひょっとしたら起こりうる可能性があるんじゃないかと、
うん、
こういうふうに思うわけですよ。でそんなアホなということはあるかもしれないですけれども、事実、こういう事実があったということすら、まあ、この映画を見るまでよく分かってない僕のような人がいるようにですね、日本人は特にというふうに言ってしまうのが適切かどうかは分かりませんが、
はい、
骨抜かれ具合というものがですね、やっぱりかなり進んでると思うんですよ、
うん、
いや、あらゆる問題において、だから、そこをですね、我々は骨抜かれてしまってるよというところをやっぱりちゃんと認識して、
うん、
常にあの危機感を持っておかないと、
うん、
何か別のことで横暴が行われた時に、
うん、
我々は十分な対処ができないということになると思うんですよね、
うん、
ダメなものはダメということをちゃんと口に出して言ったり、行動に対してそれを行動を起こさないと、やっぱりとんでもないことが起こるんじゃないかっていうようなところは、うん、やっぱり想像はしておかないといけないと、
うん、
思うんですよね、はい、で、まあ、ちょっとね、あの憲法の話とか真面目な話がちょっと続いたんで、
はい、
まあ、ちょっと柔らかい話をさせていただきますと、
はい、
まあ、この川口会長を見ていただいたら分かるように、うん、まあ、ルックスが非常にいいじゃないですか、
うん、
で、若い時から現在に至るまで写真なんかで川口会長 の顔がドーッと出てくるんですけど、
はい、
実はですね、今が一番若く見えるんですよ。
へ
ー、うん、
若い時はもっと あのギラギラしててコクがあって、どっちかというと今よりも年いってるんちゃうかなと思うぐらい貫禄のある感じなんですね。で、まあこれもね非常にウィアードっちゃウィアードってい
う
話になると思うんですよ。これはまあ15年でしたかね、あの警察での暮らしが、まあ、若さを取り戻したのかも分かりませんし、
痩せたってことですか？
あ、痩せてもいます、けどもやっぱりむちゃくちゃかっこよくなってるっていうふうに思わざるを得へんぐらい変わってます
15年ってだって結構長いです
よね。長いですよね。
何があったんでしょうね。
だからであのトランペッターに近藤俊則さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方にちょっと顔が似てらっしゃるっていう、まあ、その方もまああの非常に男前なんですけど、こういう感じの顔の方なんですけど、まあ、あので予告編でも言いましたけど、あの怖かったら新世界でやっとれるかいなみたいなおばちゃんいたじゃないですか。 あのおばちゃんのとこに実は川口会長があの食事に行ってて、であのおばちゃんにドキュメンタリーのスタッフが川口会長ヤクザって知ってるんですかって言って、知ってるよって言うんですよ。で怖くないんですかっていう質問に対してのあの答えだったんです。でその後でそんなもん警察がな何守ってくれんの、我々なんかあったって警察電話したってすぐ来えへんで、なんかあったらもう絶対この人に頼らへんかったらあかんねやからっていう話になるわけですよ。そういうところをやっぱ見るとですね、まああの言い悪いっていう、もちろんね犯罪行為とかは悪いことですし、いけないこともたくさんやられてるからヤクザという商売をやってる暴力団と呼ばれてしまうというようなところがあると思うんです。それは間違いないと思うんですが、まあそれがイコール人間的にどうなんかっていうところとは必ずしも結びつかへんというところもですね、あるし、警察が対応しきれへん部分っていうところも現実としてあるんやというところも見えるのがね、我々は普通の一般の生活をしてて全然見てないところでもあったりするんで、まあそこもねあの非常に興味深い作品、ウィアードやけども興味深い作品やなというふうに思います。で DVD 化はやっぱり難しいと思うんで、まだこれからお近くの劇場でやられるような地方の方があったらですね、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。で、その筋の方と同席する機会がその時もあるかもしれません、あるかもしれませんけども、それはリアル 4D の演出やと思えばですね、これも貴重な劇場体験になりますから
リアル 4D
なので、劇場体験としてぜひですね、その方々のお近くに座っていただいて、その方々がどういう反応されてるかっていうところもですね楽しみながら、
なるほど、
この作品を楽しんでいただくと2倍3倍に楽しめるんじゃないかなと。
エプさんどうでした、同じ列で見て。
あのねやっぱりね映画あんまり見慣れてらっしゃらないじゃないですか、だからこれ作品としては、96分、短いですよね、我々にとっては短い作品なんですけど、途中にトイレ行かれる方が非常に多かったですね。つまりあの映画を見るということにおいての準備というのが、やっぱりできてないので、まあ、普通に生活してて普通にトイレ行きたかったなって何回もできたってるっていう、
家のテレビ見てみるみたいな感覚なんですよね。
そういう感覚で、あやっぱりその辺はね映画あんま見慣れてないし、特にアートビレッジセンターであの待つじゃないですか、あの会場まで、そしたら、まあ、いろいろ話されてるんですよ、その筋の方がね。そしたらこんなとこに映画があんの知らんかったわって、そりゃそうですよね、普通の人でもあんまり知ってる人、ね、あの全員が全員知ってるわけじゃないんで、映画好きな人はみんな知ってますけど、そうじゃない人はね知らん人も多いんで、だからまあまあもちろんそうやろうなっていう感じではありましたね、はい、だから、まあ、そういった意味でも劇場で見る価値はあるので、ぜひともあのお近くで上映があったらですね見ていただきたいなと思います、あの現実こういうことが起こってるということを知る意味においてもすごい大事なことだと思うんで、これはもうあのお近くでかかるようなことがあれば見逃した方も含めてぜひ見ていただきたいと思います、はい、ということで今回のウィアードはヤクザと拳法、こちらをご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
ということで、来月もですねちょっとね今月少なかったんで来月頑張って、できるだけ見て、実はですね僕ゴールデンウィークも全然休みないんですよ。
そうなんですか。
なのであのゴールデンウィークだからといって見だめをすることができないんですが、まあできるだけレートの時間には間に合うように頑張りまして、皆さんに生に近い情報をお届けしたいと思っておりますので、来月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい。